78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお届けしています。さあ、今日は先週に引き続き環境科学科の岩田智也准教授にお越しいただきました。岩田先生、今日はよろしくお願いいたします。
環境科学科の岩田です。よろしくお願いいたします。
岩田先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、学部では生態学や多様性生物論、環境調査実習などを担当しています。
はい、
生態学は1年生の講義ですが、ここでは生物と環境との関わり合いや生態系の成り立ちに関する基礎理論を学びます。うん、3年生向けの多様性生物論では生命進化を中心に地球上に生物多様性が生み出されてきた仕組みと生物多様性を保全するための方法について学習します。
はい、
環境調査実習では実際に川や森、海に出かけ生物の採集や分析を行って、さらに自分自身でデータを解析する技術も習得します。
そういった授業を受けた学生さんなんですが、研究室に入ってからは具体的にはどのような研究を行われるんでしょうか。
はい、私の研究室ではほぼ全員がフィールド調査を行います。
はい、
山梨のほか北海道や東北、中部、西日本の川や湖に出かけ、時には調査機材を担いで山奥の湖まで登ることもあります。調査では水を採集して分析したり、センサーを設置してモニタリングを行い、生態系の物質循環を測定しています。またプランクトンやバクテリアなどの微生物や水生昆虫やエビカニなどの無脊椎動物、魚類などの生物の採集も行います。
はい、
サンプリングした生物の細胞の元素組成を測定したり、持ち帰って培養し実験を行ったりします。またカエルやサンショウウオなどの両生類の調査や鳥の分布を調査する学生もいます。
フィールド調査大変だと思うんですが、こうやってお話を聞くと楽しそうですね。
あ、そうですね、非常に楽しい、調査です。
なかなかやっぱりその現場で、しかもみんなで力を合わせて調査を行うっていうのも環境的に山梨は良さそうですもんね。
あ、はい、こういった調査には適した場所がたくさんあるのが山梨のいい点です。
うん、学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されている方が多いんでしょうか。
はい、研究室の学生の約3分の1は大学院に進んで研究者や環境コンサルタント、生態系の保全に関わるような専門職を目指します。
はい、
それ以外は学生によっていろいろですが、うん、農業系、食品系、公務員のほかメディアやマスコミ、金融、製造業などを志望する学生もいます。
先生は生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えでしょうかね。
はい、山梨県は富士山や南アルプス、八ヶ岳、奥秩父といった自然豊かな山々に囲まれた国内屈指のアルパインフィールドです。
はい、
また日本三大急流の一つである富士川や富士山の湧き水があふれ出す富士山麓、国内トップクラスの透明度を誇る本栖湖など環境科学を学ぶための絶好のフィールドが大学キャンパスから1時間程度の場所に数多く残されているのが魅力です。生命環境学部には水、大気、土壌、生物のスペシャリストの研究者が揃っていますので、 この雄大な自然を対象に環境科学を学ぶには絶好の場所だと考えています。
先生の特にお気に入りの山梨のその自然のエリアっていうのはあったりするんでしょうかね。
私は笛吹川の支流の大樽見峠の近くを流れている赤穂沢という川が非常に好きでして、非常に綺麗な沢です、
そう先週ですよね、その川も本当にこう一尺でしたっけ、で循環が行われているっていうお話を伺いましたけど、生きてるっていう感じがしますよね。
そうですね、
そしてリスナーの方からご質問もいただいてるんですが、こちらまゆさんから、先生は自然界の法則やパターンを見つけた時にはやりがいを感じるとおっしゃっていましたが、具体的にはどんなことなんでしょうか。
最近の研究では思いもやらない生物がメタンを作り出していることを見つけました。メタンガスというのは地球温暖化の原因物質ですけれども、自然界のどこで誰が作っているのかは十分には分かっていません、私の研究室では湖の植物プランクトンがメタンを生産していることを発見しました。これは教科書にも載っていないような研究者の常識を覆す発見で大変驚き、現在も調査を続けています。
そうなんですね。そのきっかけっていうのはやはり学生さんたちの研究だったっていうことですかね。
そうですね、たまたま調査をしていて、メタンガスが植物プランクトンが多いところで多く分布している様子を見つけまして、これはと思いまして研究を続けたところ、こういった発見につながったというところです。
すごいですね。さらに研究を続けていったら新たなまた発見がありそうですもんね。そしてこちら北斗市のトシさんからは、人間が取って代わることのできない川や湖に暮らす生き物の働きはとても大切なものだと思いますが、先生が興味深いと感じた生物の働きはどんなものがあるんでしょうかというご質問です。
川や湖でモニタリングをしていると、炭素や窒素、リン、酸素などの物質の濃度が刻々と変化していく様子がわかります。この物質循環を詳しく調べると生物の働きが大きく関係していることが見えてきます、私たちが食べ物から栄養を摂取するように、生物も環境中の栄養を取り込んだり排泄しながら生活しています、この生物の活動を代謝と呼んでいます。川や湖の微生物やプランクトン、昆虫、魚などの代謝活動によって水がきれいに浄化されたり、時には汚れてしまったり、また地球環境にまで影響を及ぼす様子を見ると、生物の働きがいかにすごいものであるか、いつも感心させられます。
そう、私たち人間もそうですけど、全てが関わり合っているんですもんね。では最後になりますが、リスナーの皆さんに先生からメッセージをお願いしてもいいですか。
先ほどもお伝えしました通り、山梨大学は貴重な自然生態系にすぐにアクセスできる立地環境にあります。このような場所で大学の実習や調査研究ができる点が他にはない大きな利点です。またより専門的な内容を学ぶための大学院修士課程、博士課程も準備しており、再来年度からは日本アルプスをはじめとする中部山岳域の自然を対象とした大学院プログラムも開設予定です、ぜひオープンキャンパスなどに来ていただき、山梨大学の魅力を知っていただきたいと思います、
そう、山梨大学といえば今日が卒業式なんですよね。
今卒業式が行われているところです。
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして先生もこれからもちろん駆けつける形ですよね。
この後すぐに戻って卒業式に参加します。
やはり泣いてしまいそうですか。
そうですね。
先生、2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。